はい、それでは、箴言の学びですね。箴言の今日は16章からであります。16章からですね。16章の、早速ですね、入っていきたいと思いますけれども、1節から9節までが非常にこの興味深い、本当に教訓的な教えが書かれています。計画は誰のものかということですね。計画は誰のものか、ということで読んでいきたいと思いますけれども、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを計られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすればあなたの計画は揺るがない。人間というのは計画を立てるようになっています。私たちはこうやってああやってこのようになっていくのだから、それではこういう対策を立てて物事を進めていこうと考えます。で、特に日本人はその傾向が非常に強いですね。計画を立ててその通りに進めて、その計画を維持していくのに心血を注いでいます。で、そこで私たちが絶えず直面するのは、その計画通りに進まないっていうことなんですよね。自分の考えている通りではなかった、想定外のことが起こったという時にですね、私たちはとかく頑固になってこう考えていくんです。いろんなこと考えますけど、私の考えていたどこが間違ったのかという過剰な反省をすること、あるいはなんで神はこんなことをするんですかという、この神に対する不満で、このね、前提がもともと間違ってるんですよ。こういう原因探しをする前提が。計画って誰のものか。今読んだところ。神のものなんですよ。神のものなんです。ですから、心で私たちは計画を立てていきますが、最終的に下によってその計画を何かを決めていくというときは、主が決めておられるんだということを私たちは、知っておくべきです。でね、この下というのは正直なんですね。上手にこう言っとけばいい、ああ言っとけばいいと言って、もともと立てた計画を変えないように努力したとしてもですね、結局自分の思っていることが口から出てくるんです。口は自分は自分を騙すものであってね、神様がされているこの計画があって、私たちの心や思いや志にそれ働きかけてくださっているわけなんですよね。でもやっぱ自分のものがいいから、これをやる、あれをいい。だから2節をご覧ください。自分では行いっていうのは純粋だと思ってるんです。ところけども神様ってそれをね、値打ちを試されるっていうんだよね。自分は純粋だと思ってれば思ってるほど実は危ういんだよね。危ういんですよ。神様はそれを試されて、純粋じゃないんだよって、物事はもっとグレーなんだよと、灰色なんだよと、私が計画を立ててはっきりさせていくんだからと。いうことを教えていき、そして3節が結論で、自分のしようとしていることを主に委ねなさいってこう言ってるんです。こうすべきだ、ああすべきだという強い思い、衝動に駆られる私たち、強い思いがあるんだけれども、主に委ねるという訓練ですね。そうすれば神がその自分の立てた計画をご自分の御心に従って練り清めてくださいます。で、4節をご覧ください。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの木のために作られた。主はすべて心おごるものを忌み嫌われる。確かにこのものは罰を免れない。神のご計画の中で、純粋な人であればあるほど悩むことがあるんです。それは悪者さえも神が用いる、悪いことでさえもが神は用いられるということなんです。もちろん神は 悪を作ったりなさらず悪を含んではおられません。神は善なる方であり、それから離れてらっしゃる方なんですけれども、悪をも何らかの形で用いられるという、これがね、結局私たちが立てている計画と神が立てている計画のその違いになるんですね。イザヤでも、イザヤ書にもですね、私の思いはあなたの思いと異なる、私の道はあなたの道と異なると、天が地よりも高いように私の思いはあなたの思いよりも高く、そして私の道はあなたの道よりも高いと、こう言われるわけなんですね。その中にそのなんでこういうことが起こっているのですかという、そういう不条理というか嫌なものっていうのがあるわけなんですよ。でも神はそこにもおられるんです。不完全な中にもおられるんです。これがね、結構純粋っていうのはね、結構危ないんだよね。ほら、さっき言った、ことごとく純粋だと思うってなるじゃない、言葉で。純粋ってとても大事なんだけども、ここをしっかりと私たちは踏まえておく必要がある。そして恵みと誠によって咎はあがなわれる。主を恐れることによって人は悪を離れる。主は人の行いを喜ぶとき、その敵の人の、その人の敵をもその人と和らがせる。正義によって得たわずかなものは不正によって得た多くの収穫に勝る。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であると。ですから神のご計画が行われていく、実行されていくっていうところはね、必ずね、恵みと誠があるんですね。ここが素晴らしいですね。恵みと誠があるんですよ。贖いがあります、ね、魂の救いがあります。そしてもう一つ、人々が悪を避けている、主への恐れがある。でこの3つの要素、恵み、誠、主への恐れがある時というのは、あそこに神の計画が実行されている。何か不条理なこと、悪に思えるようなこと、何かこれは理にかなわないこと、自分ではわからないようなことが起こってたとしても、何か不思議に恵みと誠と神への恐れっていうのが広がっていたら、そこはもう神様が働いていらっしゃるんですよね。そして興味深いのは平和が広がるんですね。7節を見ると、敵でさえもがですね、その人とや、あのこの平和の実を結ばせることができる。敵でさえもがこの、なんていうのかな、認めざるを得ない。そして量的に少なくても、この破節ですね、正義によって得たものわずか、だから量的に少なくても質がある、実を結ばせている、これが大事ですね。そしてこの9節がまとめですよね。このいろんな道を思い巡らしますけれども、確かにするのは神であるということです。で10節からですけれども、王についての教えです。王の唇には神の宣告がある。裁くときにその口に誤りがない。正しい天秤と計りとは主のもの。袋の中の重り石も皆主が作られたもの。悪を行うことは王たちの意味嫌うこと。王座は義によって固く立つからだ。正しい言葉は王たちの喜び。まっすぐに語る者は愛される。王の憤りは死の使者である。しかし知恵のある人はそれをなだめる。王の顔の光は命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。今神の計画についてソロモンが教えましたが、その直後に王についての格言、教えがあるというのは意味があります。ローマの13章の1節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。王が裁きを行う時というのは、神の義を体現している、この具体的に表していることが多いわけなんですね。で11節にあるように、それは公正公平に基づいているわけなんです。あのソロモンのことを思い出してください。2人の遊女が赤ん坊がいて、そして1人の赤ちゃんが死んでしまった、1人の赤ちゃんか、とにかく赤ちゃんが死んでしまって、どちらの赤ちゃんかという言い争いになったんですね。でどちらかがわからない、証人が第三者でいないんですね。この言い争っているわけなんです。そこでソロモンが、それではこの剣を持ってきなさいと、この赤ん坊を真っ二つに切り裂きますと、そしてそれぞれ分けましょうと言ったんです。そしたら一人のお母さんが、それはいいですねと言ったんです。でもう一人のお母さんは、いや 私にくださらないで、その相手にあげてくださいとこう言ったんです。どうですか、普通だったらそっちにあげるじゃないですか。そうじゃなくてソロモンは待てと、そのあげてくださいって言った女が本物のお母さんだとこう言ったんですね。でこのようにして公正な物差しを使います。それからですね、権威が立てられている理由っていうのは、悪を罰することというのは大きいんですね。ローマの13章に、支配者が剣を持っているのは悪を行っている者に制裁を加えるためであるということが書いてあるわけなんですよ。で皆さんが車のスピード違反や脱税などで仮に捕まった場合は、他の、ね、ことでもね、ちょっとおまわりさんに捕まってしまった、追徴金とか、そういう時はですね、感謝してください、神に。彼らは神のしもべなんです。悪をに罰を与えるために神が立ててくださった人なんですね。もちろんその時に裁きが行き過ぎる時があるんですね。このここ見ると、王の憤りは死の使者であるって書いてますよね。でもね、知恵のある人がそれをなだめるっていうのもあるんですね。これ面白い。ネブカデネザルのことを思い出しますけれども、彼はですね、この周りに夢を解き明かす者たち、知者って言って、この学者みたいな人たちがいたわけですよ、シンクタンクが。そしてネブカデネザルが見た夢をこの解き明かしてくれていたんですけれども、夢も教えろと、もう忘れてしまったのかどうか分からないんですけども、夢も教えてそれで解き明かせと言ったんですね。で王様、夢を教えてくれたら解き明かせますって言ったんです。でそこでね、おそらくネブカネザルはなんかインチキ臭いのを感じていたのかもしれない。なんかこれずっと今まで解き明かされていたけども、はぐらかされていたというか、本物なのかなっていうのがあったのかもしれない。でもあっちがそういうふうに言ってくるものだから、ついにネブカネザルは怒って、全ての知者を殺せとこう言ったんです。全ての知者を。その中にダニエルもいたんですね。でダニエルは知恵を持って、その実行しに、その死刑をね、実行するために来た人に知恵を持って対処したので、猶予期間をもらいました。そしてダニエルと他の、この友人とですね、共にですね、祈り会を持ちまして、そこで夢が示されて解き明かしも行うことができたわけなんですよね。そして今度は王というのは、その顔の光には命があるって言ってますけど、彼が恵みを与えようとすると本当に全体に潤いが与えられますよということなんです。ですからね、支配者のために祈りましょう、ね、政党は関係ありません。今は自民党政権、自公政権か、公明党も含めてね、支配者のために祈ってください。で今ここは東京都ですから、都庁のために祈ってくださいですね。神はそこに働いてくださいます。そしてこの神の義を実現してくださるんですね。そして16節からです。知恵を得ることは黄金を得るよりはるかに勝る。悟りを得ることは銀を得るよりも望ましい。すぐな人の王子は悪から離れている。自分の命を守る者は自分の道を監視する。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。へりくだって貧しい者と共にいるのは高ぶる者といて、分取り者を分けるのに勝る。王にとって知恵こそが宝ですけれども、書いてますよね、これ。で、それを書いている、これを書いているソロモンは、即位後にね、神様に願ったのは富ではなくて、知恵を求めましたね、覚えてますか？知恵をくださいと彼は言いました。で、知恵において大事なのは、悪を離れているということですね。これ大事ですね。悪に対抗しているうちに自分もその悪に染まっていくという危険がいつもあります。いいですか、悪に対抗しているうちに 悪に染まっていく危険というのはいつもあります。だから恐れつつ悪を避けながらその人を憐れんでいかなければいけないわけですね。あとは自分の道を監視する。どうしても私たちは自分の道は正しいと思い込んでしまう傾向がありますから、気をつけなさいということですね。で、高ぶりというのがあります。高ぶり、高ぶりはですね、この王という大きな権威が与えられている人は、また権威が与えられ任せられている、何かを任せられている人はいつも気をつけなければいけない。15章の最後では、謙遜は栄誉に先立つとありましたが、引き上げてくださるのは神なので、自分が低いところにとどまっていればいいわけです。で、19節に、このね、イエス様が貧しい人と一緒にいてですね、神の富を分かち合ったように、本当に小さき者たちとイエス様がいることを喜びとしておられます。で、20節です。御言葉に心を留める者は幸いを見つける。主により頼む者は幸いである。心に知恵のある者は悟りある者と唱えられ、その心よい言葉は理解を増し加える。思慮を持つ者は命が泉となり、愚か者には愚かさが懲らしめとなる。知恵のある者の心はその口を悟し、その言葉に理解を増し加える。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにすると。ここ一つにつながっていると思います。この24節で親切な言葉、本当にこの私たちを健やかにしてくれる言葉というのは、20節にある御言葉に心を留めるという、これからですね、出てくるものですね。本当に反芻して御言葉を自分に適応させ、そして神の御心を選び取っていく中で、命の泉から自分の内から流れ出てくるわけですね。で、25節です。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。これは先週のメッセージ のあれですね、内容ですね。働く者は食欲のために働く。その口が彼を駆り立てるからだ。これも面白いですね。もう実際の話をしています、ソロモンは。でも実際にね、パウロも働きたくない者は食べるなと命じましたと言ってますから、原則としてはその通りですね。で、横島な者は悪を高らむ。その言うことは焼き尽くす火のようだ。ねじれ者は争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。暴虐の者は自分の隣人を惑わし、良くない道へ導く。目くばせする者はねじれ事を企み、唇をすぼめている者は悪を成し遂げた者だ。言葉による災い、前回からですね、それずっと見ていますね。前回かなり書いてありました。怒りを表すことについての、まあ、警告というか戒めが、ありましたけれども、その愚かさですね。でもそれは人の前で表しますが、陰口ですね、人の後ろで話すことは同じ効果で人を怪我していきます。まあ、その陰口というのは、そのある人のことを悪く言って、それを共通の敵にしてお互いに一つになるために使われる道具ですけれども、28節にあるように、それは愚かな行為なんですね。実際はね、親しい友を離れさせるんですよ。親しい友を離れさせるんですよ。で、30節もね、悪いことを隠れて行って目くばせするでしょ、口をつぼむでしょ。で、31節です。白髪は公営の冠、それは正義の道に見出される。なんか神様ってお年寄りに優しいなって思いますね。レビ記にはね、ハゲは清いって書いたんだよね。あれなんですよ、そこは雷病じゃないって書いてあってね、ハゲは清い、ハゲ頭と言ったらね、その人は恵まにかき裂かれちゃうし。そして白髪もですね、本当に尊ばれてます。で、これはですね、今のハゲとかね、白髪とかね、今ちょっと半分冗談で話しますからね、いいですか。今から真面目になりますけれども、これ主と共に歩んでいる 年月ですね。光栄ですよ。光栄です。私のね、今個人的なお話しますと、個人的っていうかな、今ちょうど、これ話しちゃっていいのかな、録音してんだけど、まあでもいいでしょう。今年のね、奥多摩で行われるリーダーたちのね、このスピーカー誰にしようかなって、まあ、この主催のトラビスがね、こういろいろ言ってるんですよね。でもし知ってる人がいたら誘ってねってこう言われてるんですよ。で私がね本当に尊敬する牧師さんのね、バーッと浮かんでくる全員が白髪頭ですね。若いからじゃあ若い人がいいかじゃないんですよね。やっぱりもう本当にこの人だったら大丈夫だっていうね、その成熟したクリスチャンですよ。このそれをね思うときには本当にこの長いこと主と共に歩んで仕えている主に仕えている人を思い浮かべます。まあ、そういうことを今ここで言ってるんですね。で次に、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻める者に勝る。これ大きな挑戦ですね。この霊の戦いとかで本当に大きな領域を主にあって征服したいと思うんですけれども、敵ってどこかっていうと、この外にも敵はいるんですけども、最も大きな敵って自分自身なんですよね。怒りを遅くする。でね、ここで大事なのは、これから学んできます、この時間でね、何かが出てきますけども、怒りを遅くするということは善悪の区別をつけてはいけないということではないですね。悪を神は必ず罰しますですね。しかし怒りを神に委ねて平和に役立つことを求めていく、この心の収め方をしていくと、その私たちは霊の戦いで勝つことができて、新しい領域に入っていくことができるわけですね。で33節、くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。まあ、16章のまとめのような言葉ですね。これくじというのは旧約の時代に使われていた神の御心を定める方法でありました。ヨシュアたちが約束の地に入って、そして割り当てをするわけですよね。その時にくじを使いました。で新約時代においては使徒の働きの一章で最後に使われています。それはイスカリオテのユダがいなくなったので、代わりの12番目の使徒を選ぶときに主に祈ってからくじを引き、そしてマッテアに当たったわけなんです。それ以降ないんですね。それ以降ないんです。ですからくじ引きは教会ではしません。その聖霊を受ける前のこのペテロによってもうすでにそこでその時点で終わっており、教会の導きとか決定というのは聖霊の働きであり、あるいはこの賜物が使われてこの予言が与えられたりとかですね、それによって決めていくわけなんですね。にしてもこのいろんな人間は手段を使っていく、この何かを使っていくけども、最終決定というのは主から来るんだよ、計画というのも主から来るんだよと、まあ、これがこの16章にこの全体にこう少しこの全体に流れていた教えですね。で17章は、まあ、いろんな格言あるんですが、何らかの形で平和と争いについて取り扱っています。一切れの乾いたパンがあって平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。思慮のあるしもべは恥知らせの子を治め、その兄弟たちの間にあって資産のわきまえを受け継ぐ。銀にはるつぼ、金には炉、人の心を試すのは主。悪を行う者は邪悪な唇に聞き入り、偽り者は人を傷つける舌に耳を傾ける。貧しい者をあざける者は自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は罰を免れない。貧しいということが書いてありました。一節とそして五節に書いてありました。貧しくあってもどんな小さなことでもそれに感謝する、平和であるということ、これがどんなに 富んでいたとしても、その富を求めることを目的としていたら争いが起こります。でね、これね、富と言ってますけど物質的なことに限らないで、こう精神的なものもね、ある地位であるとか、ね、中心的な働きであるとか、それを求めて争いが起こるのであれば、そうではなくて平和でいることが大切だとこう言ってるわけですね。あと2節には、資料のあるしもべですよ。しもべでも資料があれば、時にはこの恥知らずの子を治めるということもあるわけなんです。小さなことに忠実なしもべが大きなことを任されるわけなんですね。そして3節は、こういうことを私たちが悟るために、神が私たちの心を試されます。私たちは、いや私は大丈夫です、ああ大丈夫です、こうやってますから、やってますからという、なんかクリスチャンだとクリスチャンとしてのプライドが入ってきてですね、こう宗教的になっていって、しかし神が試してくださって、清めてくださって、そして本当に今自分が何を求めているのかを神様が教えてくださるわけですね。そして4節は、この先ほど言った陰口の内容ですね、この邪悪な唇に聞き入り傷つける、陰口を、この陰口というか、その言葉ですね、傷つける言葉というものを喜んで聞いていくっていうですね。肉って怖いですよね、これ好きだから。そして、貧しい者を預ける者は自分の作り主をそう知るとですね。貧しきところに神様の御心があります。で次に、孫たちは老人の冠、子らの光栄は彼らの父であると。ですから、この孫たちにとっての老人、または、この子供たちにとっての父ですね。で、優れた言葉は知れ者にふさわしくない、偽りの唇は高貴な人にはなおさらふさわしくないと。だしっかりと神の真理を聞いても、それを取捨選択したり投げ捨てていく聞き方をする人は、なおのことその聞く機会が少なくなる。で、聞く耳のある人というのは、逆に偽りの言葉は聞かない、聞きたくないですね、というふうに選び取っていくわけなんです。で次に8節です。賄賂はその送り主の目には宝石、その向かうところどこに置いてもうまくいく。背きの罪を負う者は愛を求める者、同じことを繰り返して言う者は親しい友を離れさせる。この8節はね、この平和とか良き関係を持とうと思って取られる、よくある方法として、人間的な方法としてのものですよ、賄賂ね、賄賂ね。誰かをなだめるためにも、この贈り物っていいじゃないですか。でこれ人間的にはうまくいくよって話してるんですよ、これその。けれども次の説が、真実な平和、これは背きの罪を負うことですね、許すことですよ、ね、で許しの反対って何だか知ってます？まあ、憎むって思うかもしれないけど、思い起こすってことです。いつまでも同じこと言ってるの。あなたはこの5年前にこういうことやったでしょ、でどうなります？そうすると親しい友を離れさせるんですね。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を100度鞭打つよりも効き目がある。ただ逆らうことだけを求める悪人には残忍な死者が送られる。愚かさにふけっている愚かな者に会うよりは、子を奪われた恵まに会う方がましだ。善に変えて悪を返すなら、その家から悪が離れない。10節が興味深いですね。悟りというのは量で決まらないんですね、心の態度で決まるんです。だからどんなに聖書の学びをしても全然入らないということもあり得るし、一言聖書の学びを、この御言葉を読んで全部じゃないけども、かなり分かるということもあるわけなんですよね。イエス様が、聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。 で、逆らうことの愚かさも書いてますね。この善に対して悪で返す、人の親切や愛を試すですね。で、こういう悪があります。で、次に、争いの始めは水が噴き出すようなものだ。争いは起こらないうちに争いをやめよう。悪者を正しいと認め、正しいものを悪いとする。この二つを主は忌み嫌うと。争いの性質ですね。争いの性質、これよく知っておかないといけないですね。いや、争ってね、ちょっと争ったらなんか後で収まるかなっていうんじゃなくて、もう一度始まったら大変なことになるよと。で、次に興味深いのは、今一緒に読んだんですが、14節と15節って、まあ、対になってるっていうのかな。とにかく事態を収拾させようとして、善悪の見境なく争いをなくそうとする、ということは神様は忌み嫌いますですね。悪者を正しいと認めて、正しいものを悪いとすると。例えば、銃を持った銀行強盗と警官隊が銃撃戦になった時に、ただその銃撃だけを見てですね、ドドドバンバンバンバンってやってる銃撃だけを見て、わあ、どっちも悪いことしてるって、喧嘩両成敗ってね、これねそれ違いますよね。正しいものは正しいとし、悪は悪としていかなければいけないんですよ、ということですね。で、次に16節、愚かな者が知るもないのに知恵を買おうとして手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。だからね、ずっとこの知恵についての話をしてるんですよ。でね、あ、なんだ、知恵っていうのはじゃあこうすればいいんだって言って、そのテクニックというか、表向き、じゃあこういうふうにやっていこうという小手先のね、本当に自分の心が試されて、そして本当に悩んで変えてって、悔い改めてってではなくてね、小手先で何かやっていこうとしちゃうんですよ。それに対する答えは、愚か者が知恵もないのに知恵を買おうとして手に代金を持っている。あの魔術師のシモンがね、この精霊の賜物を人に与えるためにお金あげますからとか言って、あれですよね。で、彼にも心の問題がありました。そのことを使徒ペテロが指摘しましたけれども、次、友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。これ大好きな言葉ですね。まあ、皆さんも信玄読んで、あの大好きな言葉ってあると思うんですけど、私も本当にこれ大好きですね。苦しみの時、試練の時に、その時にそれでも友であるという人が本物の友ですね。愛し合っていく仲なのかどうか、本当に言葉にできぬかけがえのない財産であります。そして思慮に欠けているものはすぐに制約をして、隣人の前で保証人となる。ここ大事なのはね、ある人のことを思いやることと約束ことをするっていうのはね、また別なんですよね。わかります？だから、あ、この人によくしてあげなければいけないなと思っていろいろやってあげると、すごい責任を伴うことが、責任を伴って、その結果っていうのはすごい重責でね、これ保証人っていうのはすごいことじゃないですか。で、あの、これね、あれですよ、さらきみたいなもんですよ。このすごい氷菓子っていうか、そういう保証、連帯保証人になることを意味してるんですけど、あ、かわいそうだな、かわいそうだなと思ってね、で、それでこの約束をすると。で、これはね、知恵のないことなんです。知恵のない、その人に約束をしないで、かつ親切にしていくっていうことはできるんですよね。っていうか、そうじゃなきゃいけないし、それ以上のことをやってはいけないと神様は教えておられるわけなんですよ。自分ができることできないことっていうのを本当に謙虚になって、この祈りながら見てってですね、そして軽々しくこれをやる、あれをやるって言ってはいけないわけなんですね。で、次に、背きの罪を愛する者は喧嘩を愛する。自分の門を高くする者は破滅を求める。心の曲がった者は幸いを見つけない。偽りを口にする者は災いに陥る。愚かな者を産む者には悲しみがあり、知れ者の父には喜びがない。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。 いろいろ書いてありましたけれども、この愚かなものについてですね。で、最後に22節で、心の健康について。で、結構ね、前回もそうでしたけど、心の健康、取り扱ってくれてますね。でね、時々、皆さんどうしてますかね。お笑いって皆さん好きですか？お笑い系。大阪に行ったらなんかお笑い系必要ないかもしれないけどね。みんなでお笑い系して、笑いしてるからね。で、僕もね、超くだらないんだけど、この動画見たりするんですよ。今週見たので一番面白かったのはね、なんか不思議なんですよ。アメリカってね、ガソリン入れるじゃないですか。で、そこになんかこの画面があるんですよね。で、そこに朝の番組が、朝かなんか分かんないけど番組があってね。で、そこにそこのニュースキャスター、なんかこの番組のこの司会者が出てるんです。で、いきなり語りかけんの、この入れてる人に語りかけんので、そのようになってるんですよ。で、そしてびっくりして、おーとかなんだかってびっくりして、で、なんかさっきなんか鼻声で歌ってたけれども、歌歌ってくれたらそのガソリンタダにしてあげるよとか言ってね。そしたらノリノリに乗って歌ってねっていうのがあって、もうそれを3回か4回見てなんか大笑いしてたんですけれども、くだらないなって思うかもしれません。けれどもですね、笑いってね、実は聖書的なんですよ。霊的なんです。とっても霊的です。何が霊的かっていうと、さっきの話に戻る、全ては神様なんですよ。自分に真剣になっちゃいけないし、自分に真面目になっちゃいけないし、ああであるべき、こうであるべき、こうだ、ああだ、こうだ、こうだ、これをやったのは、ああ、ドドドドドドドドドって言ってね、自分がなんか神様みたいになってるのね。全部神様してることなのに。だからね、一度ね、こう、もう神様に任しちゃう。そして全ては神様がよくしてくださってる。これを信じていく。陽気な心ですね。これは心の健康の管理としてとても大事ですね。で、悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。悟りのある者はその顔を知恵に向け、愚かな者は地の目を地の果てに注ぐ。愚かな子はその父の憂い、これを産んだ母の痛みである。正しい人に罰金を課し、高貴な人をその正しさのゆえに鞭打つのはどちらも良くない。愚かな者たちがもたらす悲しみですね。争いへ発展させることが彼らは好きです。そして24節興味深いですね。愚か者は目を地の果てに注ぐ。わかりますこれ。いつもね、私はね、こういうものをやって、ああいうことをやってっつってね、いつも夢見てんのよ。ずっと先の話ばっかりしてるわけ。で、現実ね、目の前にある神様から与えられている課題を本当にそれに取り組まないでですよ。もうなんか遠い話ばっかりして、夢見てる。これは愚か者だよと、言ってるわけですね。で、次に、自分の言葉を控える者は知識に富む者。心の冷静な人は英知のある者。愚かな者でも黙っていれば知恵のある者と思われ、その唇を落としていれば悟りのある者と思われる。これすごいユーモアあるでしょう。で、これはさっきと同じで対になってるのね。冷静になるってすごい大事ですよね。本当にもう私もここを読んで何回も何回も読んでね、主よ、主よ助けてください、冷静になるということでね。あ、なんだ、冷静になってればいいんだ、出てですね、口を閉じてるこうなんか冷静を装ってね。で、これやってればの知恵がある、愚かなものもそれはできるよっていうことなんですね。で、次に18章は人との関係を悪くする愚かさが主に書かれています。己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。愚か者は英知を喜ばない、ただ自分の意見だけを表す。悪者が来ると侮りも来る、恥とともにそしりも来ると。この一節の己を閉ざす者というのは自分を人から分離させるものなんです。で、これは先ほどの格言、友はどんな時にも愛するものだの反対行為になります。反対の行為。友であるためには責任が伴います。 で、ずっと後にね、箴言出てくるんですけども、鉄が鉄を研ぐように友が友を研ぐんだよと、まね、でそれを避けるで、ね、避ける人ってどういう人かっていうとね、自分が正しいと思い込んでる人とか、あと自分になんかこう都合の悪いことを言われる、反対意見を言われる、同意できないことを言われるとかね。でもね、本当の友というのはもうお互いにどんなことがあっても受け入れ合ってるの。私は君のことを信頼してるし愛してるし、君も僕のことを信頼してきて愛してると、受け入れられてるっていう前提があるから、はっきり言えるんですよ。はっきり言える、ね、そしてそれがない、自分を守りたい、この砕かれるのが嫌いだ、否定されるのが嫌いだってなるとね、だんだんだんだん人から離れていくんですよ。だから次に愚か者は英知を置かないで、自分の意見だけ、自分の意見だけずっと言ってるわけ。このように友から離れて孤立してるというか、一匹狼になってるというのは、ここで言ってるように全ての優れた知性と仲違いしてますよということなんですね。で次に、人の口の言葉は深い水のようだ、知恵の泉は湧いて流れる川のようだ、悪者をエコひいきすることはよくない、正しいものを裁きの時に否むこともよくないと。これ積極面ですね、口のね、口の言葉、これはですね、本当に知恵がそこからよどみなく出ていくという精霊の働きがあるわけなんですね。で先ほども言ったように、この五節は悪を善、善を悪としてはいけない、これが裁判においてもそうだよということですね。で愚か者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる、愚か者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる、陰口を叩く者の言葉はおいしい食べ物のようだ、腹の奥に下っていく、まあ、この唇の争いですね、そして陰口ですね、これ聞いているものですね、このね、腹の奥に下っていくと、ね、で自分の、仕事を怠ける者は滅びをもたらす者の兄弟である、主の名は堅固な櫓、正しいものはその中に入っていって安全である、友物の財産はその堅固な城、自分はそそり立つ城壁のように思っている、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ、よく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受けると。旧説ね、仕事を怠ればその刈り取りをすると。でも友物ですね、友物にも問題があるんです。まあ今朝は主の皆が堅固な櫓って書いてましたけれども、それを勉強しましたよね、学んできました。で富む者もなんか堅固な櫓っていうか、このそそり立つ城壁だと思ってるんですよ。こういう高ぶりがある、慢心がある、偽りの安心感があるわけなんですね。ということでこの高慢の話もこう出てくるわけですよね。あと高ぶっている人の特徴というのは、よく聞かないで返事をするね、で愚かであって侮辱を受けると。で次に14節、人の心は病苦をも忍ぶ、しかししひしがれた心に誰が耐えるだろうか、悟りなる者の心は知識を得、知恵なる者の耳は知識を求めると。知識を得ていく、本当のこの神の知識を得ていくという心は大事ですけれども、ひしがれたら元も子もなりませんよね。ひしがれちゃったら、先ほどの心の健康の話ですけれども、どうでしょう、午前中で落胆というのは敵の攻撃の武器としてはこう最大のものですね。あのなんかこう例え話があってね、敵の攻撃の武器で何かっつってね、パッパッパッパーとかいくつか並べられてるんだけど、一番高性能な武器の何かって言ったら落胆、ね、そういうふうによく言われますけれども、守る必要がありますね。で人の贈り物はその人のために道を開き、高貴な人の前にも彼を導く、最初に訴えるものはその相手が来て彼を調べるまでは正しく見えると。でこの一つ目がこの先ほどの賄賂、公平な裁判を曇らせてしまうものですね。で17節もね、これもね、あのよくあることなんで、よくやってることです。で私もね、いつもこれ試されますね。 最初に何か問題が起こりましたと言ってくる人の言葉って多方面からやってくる言葉を聞くまでやっぱりそれが正しいと思っちゃうんですよ。どうしてもこういう問題がありますって来て、あ、そうですかそうですかそうですかって言って、でこうどんどん正義感に駆られてですね、いけないだこれはいけないだとかってやったら、実はこっちの側面もあって、いや実際はそうではなかったって、いや本当にこれは試されますですね。で次に、くじは争いをやめさせ強い者の間を解決する。でこれが先ほど話したそのくじによって神の御心っていうのが定まっていくという話なんですよね。主の御心が示されるときに人々のいさかいが止まるということです。で反抗する兄弟は堅固な城よりも近寄りにくい、敵意は宮殿の貫抜きのようだと。反抗するってね、本当に説得では何にも言うこと聞かないですね。まあ教会の中でも、まあ、そういう問題が起こる。で、パウロがですね、テモテに対してそういう人にどうすればいいのか、主のしもべを争ってはいけないと書いてあって、その次にこう書いてますね。第一テモテの3章の25節、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい、もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょうと言ってます。20節、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇によって収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。良い妻を見つける者は幸せを見つけ主からの恵みをいただく。まあ、この舌の話が最初に書いてあって、22節は妻ですね。努力じゃないんだって言うんですよ。主からの恵みなんです。良い伴侶を得たいと願う人は祈ることですね。祈ることです。これは努力じゃなく神からの賜物ですね。貧しい者は哀願するが、富む者は荒々しく答える。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟たちよりも親密な者もいるですね。この友人の大切さが書いてあります。で私たちもですね、気をつけなければいけないですね。この友人を本当に自分がどう選んでるのかと。でこのその24節の手前が、この23節では、貧しい者と富む者ってなりまして、どれだけのものをその人が持っているかどうかによって私たちは友人関係を決めてしまうんですよ。その人自身ではなくて、その人の持っているものとか、その才能であるとか、なんか分かんないけれども、その持っているもので決めて、じゃあその人が持たなくなった時にじゃあどうなるのかということなんですよね。で滅びに至らせる友人ってありますけれども、本当に怖いですよね。その自分が都合がいいことだけ言ってくれる人ですね。それとも本当に益になることを考えてくれる人かということであります。で次に19章、最後の章ですが、貧しくても誠実に歩む者は曲がったことを言う愚か者に勝ると。同じですね。何も多く持ってなくても誠実であるかどうか。でも時に私たちはあたかも自分が多くを持っているように動いてしまって、生活がどんどん曲がっていってしまう。いやそうじゃないよと。何もあんまりできなかったとしても、その中で忠実に誠実に生きていくんだよと。熱心なだけで知識のないのは良くない。急ぎ足のものはつまずく。でこれね、一節につながってるんですね。何かの目標に到達したいと思ってですね、急ぎ足になってしまって誤った熱心っていうのはあるんですよ。ですか？知識では頭では分かってるかもしれないんですけども、実際が伴ってない。で他の原則で動いてしまって、そうですよね、この急いでこうやってる時ってこうなんでつまずいちゃう倒れちゃうのかって言ったら、バランスを崩しちゃうわけなんです。自分が本当にこの与えられている力、神から恵みによって与えられている力というものをわきまえないで、熱心になっちゃってそれ以上のことをしてしまうと。 主はいつも時間を与えられます。必ずね、神様は時間を持って解決してくださる。その清めてくださるし、成長させてくださるし、いろんなものをその後になって任してくださるし。で、私の知人で20代の進学校に行っている兄弟がいるんですよ。本当にもう高青年でね、やっぱりよく話するんですよね、まあ、特にアジアの人は年下年上っていうのが同じですから、同じこと言っても20代の私がね、今ここにいてね、話してて、ね、今40過ぎてるんじゃないですか。だから、ね、やっぱりね、違うんです。現実、信頼度変わっちゃうんですよ。で、彼が言ったの、これもう本当に時間の問題だし、もう本当私が何かするっていうものではないからって、本当に彼は正しいこと言ってましたね。で、同じようにやっぱりこの神様が与えられている時があり、神様が与えられている力があって、知識があって、でそれと一緒に自分の足を運ばせていく必要があるわけですね。で、次に、人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす、しかもその心は主に向かって激しく怒るって、これ続いてんですよ。その結局急ぎ足になって倒れてさ、なんで神様こんなことするんですかとかって怒ってるわけですよね。自分だろうがって財産は多くの友を増し加え、よろべのないものはその友からも引き離される。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者も逃れられない。高貴な人の好意を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼は言葉を持って追い求めても彼らはいないと。これ現実的な話をしています。さっきの話ですね。富が見せかけの友を多く作るし、貧しいと共って遠ざかるんだということですね。真実な友情、本当に私たちは、考えていく必要がありますね。で、資料を得る者は自分自身を愛する者、英知を保つ者は幸いを見つける。結局自分の幸せにつながるんだよ、自分の徳につながるんだよって。資料を得ていくっていうのはね、だから自分の損になっていくように感じてしまうかもしれないけども、いや実はそうではないよ、自分のためでもあるんだよということです。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出してもただこれを繰り返さなければならない。忠告を聞き訓戒を受け入れよう。そうすればあなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなる。この19節と20節はつながってますね。忠告に対して激しく反応すると、その部分で訓戒を拒んでいくので繰り返すんですよ。結局で21節にもつながってます。怒ってしまう自分というのはいろいろと考えて計画を立てるでしょう。あ、もうだからこうやっていくんだ、ああやっていくんだ、いやもうこれダメだからこうってですね、こういろいろ計画で、計画って誰のものでしょうか。主のものであります。主の計り事だけがなるんです。で、20節ではまた戻ると、後で知恵を得ようって書いてあるんですね。これ大事ですね。その時わからないんですよ、わからないけれども後でわかる。いや思いますね、20代の時にですね、牧師先生にねこう言われたことがすっごく頭にきてね、今分かりますよ。あの時はなんかちょっと浮かれてたなとかね、もちろんね、いろんな要素があるんですけれども、後になって分かるんですね。で、次に、人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言うものに勝る。主を恐れるなら命に至る。満ち足りて済み災いに合わない。ずっとこれ強調されてません？この貧しい人勝るよって。その勝るって貧しいから勝るんじゃなくて、貧しくてもこうである方がいいよって話をしてるんですよね。で、ここでは変わらない愛ですね。で、私たちは個人においても教会の中でも社会でも一種の貧しさってあるんですよね。貧しいっていう言葉ちょっと言い換えると、例えば教会だと私の妻とよく話してるのね、 教会しょぼくてもいいよねって言ってね、かっこよくなくていいよねってよく言ってます。で、何を言いたいかって言ったら、いろんなものがたくさんあって、でそれで本当に中心的なものを失うのであれば、例えばここで言ってる変わらぬ愛ですね、あとさっきはご馳走があって争いがあるよりも一切れのパンで平和がある方がいいですね。でこういう方が、この弱々しく見える、なんかこれなんか賭けがある、でもそこに祈る人がいて御言葉を聞く人がいて、で途中で諦めないで変わらぬ愛を持って主に仕えている、安定し静かでも喜びがあるところ、ここに聖霊が働いてくださいます。聖霊が働いてくださいます。そして満ち足りた心、変わらぬ愛である、ドバッと飛んだ、ドバッと飛んだ、9から19まで。ちょっとまずいじゃないですか。これ変、すみません。今9節から18節までを飛ばしてしまったので、9節から次に読んでいきます。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴する者は滅びる。まやかしですね。自分のしていることがどんどんやましいってなっていくと、どんどん隠すようになりますよね。まあ、偽り、まやかしになっていることに気づかない。で、その偽りが自分をダメにしてしまうことに気づいていない。で、次10節。愚か者に贅沢な暮らしはふさわしくない。奴隷が主人を支配するのはなおさらのこと。これ大事ですね。これ原則があって、多くを神から任された人が治めるべきであり、指導するべきですね。で、その反対したらまずいんですよね。で、次に、人に思慮があれば怒りを遅くする。その人の光栄は背きを許すことである。王の激しい怒りは若い獅子がうなるよう。しかしその恵みは草の上に置く梅雨のよう。素晴らしいですね。この人の背きを許すって人の光栄なんですよね。だから肉はそうじゃないね、この貶めてしまうというか屈辱的というか、でもむしろ光栄をもたらします。でもこれは悪を是認することではないんです。これ大事ですね。この王の激しい怒りは獅子から若い獅子からうなるよって、このここで言ってる激しい怒りっていうのはその悪に対する罰ですよ。悪に対する罰ですね。覚えてません、エステル記でハマンがね、エステル旦那にもなった王様ですね、激しく怒ったでしょ。であれは本当に邪悪なことをハマンが行っていたので、あれは正義を行使したんですね。で、愚かな息子は父の災い、妻のいさかいは滴り続ける雨漏り、家と財産とは先祖から受け継ぐもの、思慮深い妻は主からのもの。家庭での平和が強調されています、ね、ここで言ってますでしょ。受け継げない、これもう神からなんだよと、妻は。で、次に怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を蔑む者は死ぬ。よるべのない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよう。しかし殺す気を起こしてはならない。まあ一つ一つね、大事な戒めですけれども、よるべのない者、この見返りを求めないで行っていくっていうのがキリスト者であることの醍醐味ですよ。ですか、もう一回言いますね。見返りを求めないで行うことができる奉仕が私たちに与えられている。なぜかって言ったら、イエス様が私たちを見返りを求めないでお捧げになったからですね。18節って過激に聞こえるよね、これね。懲らしめよ、殺す気を起こしてはならないって。今やったらなんかそのまま、その人捕まえられちゃうね。でもここはね、そういうんじゃなくてね、これね、すごい大事な原則なんですよ。この子どもたちに教える人たちがね、この2は教えた話なんですけど、罰を与えることとしつけることの違いですね。 動機があります。怒ってもうこの息子何やってんだって言って怒って叩くのか、でも叩くときに自分が叩かれるよりもっと痛くて愛しているから悲しんで自分も悲しんで叩いているのかなんですよね。今ここでの違いですね。これ動機を教えているんですよ。そして19節ですね、先ほど読んでしまいました。この録音を聞いていらっしゃる方もそちらに戻ってくださいですね。でもただ読むだけ読んでみますね。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ敵を彼を救い出してもただ繰り返さなきゃいけない。忠告を聞き訓戒を受けるよ。そうすればあなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある。しかし主の計り事だけがなるとですね。先ほどの16章の、書いてあったことですね。で、人の望むものは人の変わらぬ愛、貧しい人はまやかしを言うのに勝ると、主を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み災いに遭わない。本当に人の変わらぬ愛でやっていきたいですね。で、怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていこうとしないって感じ。よく表してますが、怠惰を。で、霊的に当てはめると、これ霊的にね、主の命令って単純なのにその単純な一歩を踏み出してない。これやりゃいいのにっていうのはできてない。もうこれ霊的怠惰ですね。で、次25節、あざける者を打て。そうすればわきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ。そうすれば彼は知識を蓄える。父に乱暴し母を追い知識をわきまえる。父に乱暴し母を追い出す者は恥を見恥ずかしみを受ける子である。我が子よ、訓戒を聞くのをやめてみよう。そうすれば知識の言葉から迷い出る。横島の証人は裁きをあざけり、悪者の口は災いを飲み込む。裁きをあざける者のために準備され、鞭打ちは愚かな者の背のために準備されている。ここでは子に対するしつけが書いてありました。そして裁判における懲らしめです。で、ここが大事ですね。子供がしつけを受けるというのは罰を与えているのではなくて、むしろ本物の処罰を受けることのないようにその愚かさから守るために懲らしめをするわけですね。このしつけをするわけです。懲らしめ、神から与えられる懲らしめというのは、むしろ私たちが罪に定められないように、そこから救われるように、私たちが罪を犯し続けることがないように訓練を与えられるんですね。ですから痛いですよ、辛いですよ、悲しいですよ。それやってるときは辛い、本当に訓練です。でも訓練です。神様を愛してくださってます。そして私たちを清くしたいと願ってます。聖なる父に近づけようとしてくださっています。で、この箴言というのはその霊的な成熟に向かって私たちに叱責として与えてくれている一つ一つの言葉なんですね。感謝ですね。痛いけど気持ちいいね。気持ちよくないか お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日も、豊かな知恵を与えてくださり感謝いたします。本当に、もう実行あるのみです。本当にありがとうございました。ここにいる愛する兄弟姉妹に、本当にあなたが今週も、知恵を与えてくださり、知恵の言葉で満たしてくださって、自分自身を、吟味し、しっかり信仰に立っているかどうかを見ていくことができますように。そしてイエス様の似姿にさらに近づくようにしてくださいますようお願いいたします。あなたの豊かな祝福と恵みと憐れみがありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。